第三移植体と思って取り掛かったやつがですね、結果的に、まあ結果的にはいい結果になったんですけど、まあちょっと報告したいと思います。牛はですね、平成25年11月4日生まれの生産牛で、三三した直後かな、最終分娩が平成30年8月3日でですね、初診時が受精後2ヶ月ぐらいだったと思います。で、初診が平成31年2月4日ですね、食べない、全く食べないということで呼ばれました。で、体温は 8.5 度なんですけど、パルスが174と、ものすごく心臓が走ってました。なんかあるのかなと思いながら、で、まあ、1運動は弱くて、直検するともう食欲は全くなし、食欲排泄という状態でした。で、まあ、とりあえず血液持って帰ったんですけど、まあ、生産牛にしたら やや GGT が高いと、でアルブミンがやや高いと、まあ、TP も高いんですけど、で、電解質も狂ってると、まあ、この時点で詰まってるのかな、まあ、腸閉塞かなとかいろいろ考えたんですけど、腹を蹴るような仕草もなかったですし、まあ、精通症状なかったんで、まあ、腸粘点とかそういうのではないんだろうなと思いながら、とりあえず保液をして帰りました。で、2日目にですね、この研究会、あれか山本先生の行動科学の中で紹介がありました、ポリアクリル酸を、これ警備投与となってるんですけど、この日僕はちょっと休みだったもんで、ことづてで やってくれと頼んだんですね。その時には20リッターに10グラムとかしてやってくれと頼んだんですけど、行った人がですね、20リッターに30グラム溶かしたらしくて、あまりにもドロドロになりすぎて警備カテーテルから入っていかないということで、急遽太いホースを持って行って蛍光でやったらしいです。もうドロドロでどうしようもなかったという話でした。で、とりあえずこの日飲ませて、第三病日には少量の排便を確認しました。で、まあ、パルスも114と、まあ、やや下がってきたかなという感じ で、そのまま、保液を続けながらですね、排便も確認して、あ、いい、食欲も出てきてですね、いい感じだなという感じで、まあ、第6病日に血検すると、まあ、まあまあいい数値に戻ったかなということで、第7病日には治癒ということで判定をしました。で、これがちょうどフォーラムの直前でですね、この時倉前先生なんかにも、ポリアクリル酸を飲まして通りましたと自慢げに話をしていたんですが、ですがです、ですね、これ第8病日としてますけど、まあ治癒点滴を取ってから2週間後ですね、また食べないというふうに連絡が来たそうです。この日も僕は休みでした。で、またポリアクリル酸を、今度はですね、これ今度は蛍光投与としてるんですけど、500ミリぐらいのペットボトルに溶かして、もう最初から口で入れるつもりでやったらしいです。だから水の量としてはほとんどやってないらしいですよね。で、とりあえず蛍光投与したらしいです。まあ、この時の所見が、まあ、体温は8度で、パルスが159とまた走ってる感じですね。で、この時の血検では、まあそこまで狂ってないのかなって感じだったんですが、で、翌日僕は行きました。で、もう全然食べないと言われて、で、前回見た時よりも若干腹が張ってるかなと思ったもんで、やっぱりこれはロープかなんか飲んでるかもしれないねという話をしながら、とりあえず朝はですね、リューマを流し込みました。この時20リッターぐらい、警備で流し込んだんですけど、まあパルスも156、結構まだ走ってる状態で、で、夕 方はもう一回見に行ったんですけど、全く下痢も出てこないし、通ってる感じがしなかったもんで、第一切開をすることにしました。多分ロープの塊が出てくるだろうということで切ってみました。だからこんなものが出てきました。1位を切開して1位内容を全部書き出してですね、どっかロープがあるだろうとずっと探ってたんですけど、何もなくて、1位の中はで、2位の中まで手を突っ込んで何かあるはずだと思いながら探してたんですけど、2位から3位の方に入っていくちょうど拳1個ぐらい取る穴がある、んですけど、そこにですね、この10センチぐらいの針金がですね、縦に刺さってました。上も下もちょうど円形の拳が入るぐらいの穴に縦に上も下も刺さってる感じでありました。で、これをとりあえず引っこ抜いて、そうですね、それからはもう順調に食べるようになりました。
すいません、
はい、
WBC は見てないんですか？
ああ、見てないです。はい、ですね、赤白はうちで測れないもんで、害虫類になっちゃうもんで、
はい、なんか瞑想神経かなんかやったんですかね。
なんだったんでしょう、たまたまこれが刺さった痛みだったのか、ただ1回目がポリアクリル酸で通ってるんで、その通って2週間の間はよく食ってたって農家の人も言うんですよね、だから1回目と2回目が原因が同じだったのかどうかもわからないんですけど、その
心拍数がちょっとかなり上がってるじゃないですか、
はい、
絡んでその後どうなったんですかね、そのこれ取った後。
取った後は下がりました。
下がったですね、
はい、
なんかそこのところが絡んでるのかもしますけど、
だから、まあ、すぐ下がったわけではないんですけど、保育しながらだんだん経過を見ていくとだんだん下がってきたって感じで、まあ、食欲と同じパルスが下がっていくと食欲もどんどん上がってい
く。脱水かな、それもずっと高いですよね、150とかされてるんでしょ、
はい、初心の日に聴診器を当てた時は本当にびっくりしました、ものすごく走ってたんで、
だからむしろそのね、瞑想神経が抑制されちゃって逆に心拍数上がっちゃって胃も動かないとかいうのかなってちょっと思ったんですけど、そうじゃないですか。
切開は肩部切開、
はい、頭痛の肩部切開、左肩部で
結構4あの肩部から2位とか3位以降を探る多いもんで、
はい、
手が短い人はすごい難儀するんだけど、
そうですね、もう僕でも肩までもう腹の中に突っ込むぐらいの感じで、ギリギリ3位のところ入り口までは指が届いた感じですかね。
こういう時はやっぱり自作を持ってやらんとかんですよね、こうやって長いの手の足らんようなところ、
うん、もし三位切開もあるかもという想定が一箇所にあれば、かえってその合成虫とかの方が三位にはアプローチしやすいから、それ1位、2位、3位全部4位までこう分かるから、そっちの方が、私の場合はそっちを選んで切るんですよね、下切開で。
過去に2例ですね、ロープが切開化したやつが詰まって死んだことがあるんですけど、その時は2に2頭ともあったんですよ、ロープが。だから、まあ、2だったら1切開で上から取れるかなと、またロープだろうと思い込んで切ったもんですから、
これ1の内容全部取り出して時間どれだけかかるんですか？はい、
書き
出せば、
あんまり気にしなくて、
そんなに時間はかかんないです
よ。どっか30分ぐらいするんですか？
はい、30分もかかんないと思いますけど、書き出す分には、
まあ、全部書き出して全部見てからまたその2、3位の間、
そうですね、ある程度固形物は出してしまって、それから2、3位探っていきました。
この子は若いからまだあれですけど、うちの農場でですね、 全然動かないやつがあって、でどうも通過障害なんですよ。で見てたけど、ね、死ぬほどでもないんだけど、最終的にどうも過失って見たらですね、なん普通は腸管とか後ろの方にあるんだけど、ルーメンのところまでこう脂肪石が来てて、脂肪石で胃袋が圧迫してたんですね。そういうのもありますからね。あれ珍しいなと思ったんですね。
はい、はい、これはこうアンジオ系が出てなかった。
出てないです、はい、もうこんなものが出てくるとは思いもしませんでした。これすごく硬かったんですよ。指で曲げることもできないぐらい硬いので、本人さんもどこでこれを食べたんだろう、その牛舎で使うような針金じゃないよねという話で。
私の経験ですけど、あの第一切開して、もうすぐちょっとおかしいっていうことで第一切開したんです。ただ昔 の, あの馬の蹄鉄止める釘がありますが、あれが20個ぐらい出てきて、すごくびっくりした記憶があって、なんでこんなのが食べられたの、あどこからその出てきたのか、農家もその昔馬を飼ってたんだけど、その何ていうか思想のところに落ちるような感じでもなかったんだけど、もう多分あの気づかないうちに食べてたんでしょうね、その馬が。結構ほら3センチぐらいある釘なので、それがゴロゴロゴロゴロ出てきた記憶があって、結局それダメでしたけど、まあ、その時はあのやはりあの何ていうのかな、その大腸ものすごく硬いんですよ。もう硬くなってて、で出すのにものすごく一苦労した記憶があって、1時間ぐらいそれにかかったんじゃないかな。でこう手を入れてあのしてたら、もう第2のところにゴロゴロゴロそういうのがあって、最初手を入れた時に痛かったので、何これっていう感じで、もう手にかかるような感じがあって、何かなと思って、したら20個ぐらいそういうのは屋根裏から多分落ちてきたかなかだと思うんですけど、もう農家もその記憶がないんです。その馬飼ってたのがやっぱり20年ぐらい前の。だからその牛舎自体がもうその時古いので、多分その箱の中にかなんかに入れたのがたまたま落ちてしまって食べたんだろうとは思うんですけど、その時はものすごく苦労しました。まあ、でも結局その、ダメでしたけど、まあ、そういう記憶がない。
これはこれでよろしいでしょうか。
はいはい、昔はあと一つちょこっと。
カイズのやつが剥がしてるや
つだったね。裾の新やつに何台あるかな。何台あるかな。まともに使えるのは 1,2 台あると思うんですけど。
1人1台ではない。
ないです。はい、僕も積んでません。で今日あのせっかくメーカーさんもいらしてるんで、ちょっと僕から提言というかですね、お願いです。これ知ってますかね、あの以前林研のちょっと LINE、うん、グループ LINE の方にはちょっとしたんですけど、ご存知ですかね、この水銀に関する水俣条約っていうの。結構知らない方が意外といるんじゃないかなと思ってですね。でまああの詳しい内容については経産省だとか環境省のホームページを見て、勉強していただきたいんですけど、直接的に僕らに関わってくるところは多分ここなんですね。あの体温計、この辺の製造輸入輸出入っていうのが禁止になると、これは2020年全面禁止になるということで、まあ、販売は大丈夫らしいんですけど、まあこういうことが起こっております。で医師会の方なんかでは何ですか、血圧計とかその辺の回収とかそういうのが動きがあったみたいなんですけど、獣医師会の方では何もそういう触れはなかったような気がして、でですね、まあここからはもう僕の案提案です。でこれ今普段使ってる水銀計ですね。で、これ僕車積んでるんですけど、まあ人用 の, あの普通にドラッグストアで買ってきた防水式の、これテルモの電子体温計です。でまあ家畜用の電子体温計というのも結構いろいろ種類が出てるみたいなんですが、防水が弱かったりとかですね、
まあ、ちょっと液晶があまり見え方が良くないとかいろいろあるんですね。これ人用のやつは結構しっかりしてます。あの防水性もいいですし、これは電池交換ができるタイプなんですけど、人用だと今電池交換ができない使い切りのやつとかもあるんですが、で何を言いたいかというと、ここが太いんですよね、人用のやつは。で直腸に差し込むと声が刺激になって排便を誘発してしまってすぐ押し出されてしまう。それともう一つは、人用はここにフックがないもんで紐がつけられないというようなことでですね、わかります？
こうしたいじ
ゃん、はい、ここを細く伸ばしてほしいなと
画像処理したね
どっかメーカーさん作っていただけませんか、強烈当たりどうですか
頑張ります
今学生用のその何ていうか、オスキューっていうのがあるんですけど、その実習、要するに仮面の時の試験もするんですよ。でその時にこう体温を測らせてなんかするのは今全部電子体温でやらせて、あの水銀じゃないです、飲んでも今統一してますよ。あちょっと太めのやつです。馬なんかまあ、あまり細いところに入っていっちゃうものがあるんで、それでやるんですけど、まあ要なんかトラブル起きます。でもすごく装飾が早いですから、すぐパッとなるんで、あのそういう意味ではその長くかからんでいいから、馬なんかちょっといいかもしれないですけど、
ね、そうですね、はい、まあ電子体温計種類がいろいろあって、はい、うん、あの10秒ぐらいの予測計から20秒、40秒、あと実測で10分っていうやつなんか非常に安いんですよね。予測計は早くなるほど高いんですけど、これ僕が今使ってるのは20秒の予測計なんですけど、まあもう20秒ぐらいだったらなんてことないかなと思いながら使ってるんですけど、まあ何しろこの紐がつけれないんで、どうにかこの辺に巻きつけて紐をつけて使おうかなとも考えてるんですけど、まあそういう形でですね、どっかメーカーさんがここを今の水銀系ぐらいの太さで伸ばしてくれて、あのどっかメーカーどこでもいいです、テルモでもいいですし、オムロンでもいいですし、何でもいいです、どっかメーカーさんとタイアップしてこういうのを作ってくれたら嬉しいなと思います。
タイオケ大事ですよ、ものすごく。
あ、いいですか、あの、はい、確か電子体温計のあれを見ると、説明書を見ると予測というのは人に対しての予測だったと思うんですよ、
はい、
家畜と人間は違うから、そのあたりは
関係ない。あ、多分上がり方のスピードだと思うんですよね、予測しているのは。だから何秒間の間にどんぐらい上がったからどこまで上がるでしょうっていう、
そうなんです、人に対する何とかって書いてあるもんだから、
あの水銀系とですね、両方指してみるとそんなに変わりはないです。ただやっぱり太い分腸の粘膜に触れない場合があるんですね、肛門が開いちゃって、そうするともう狂ってきます。
以前あの何だっけ、水脈なんかが作ってましたがね、で結局水銀体温計と比べて濃さがものすごいので、これ使い物にならんよねって話をしてた時が、だから結局そのまあ今もあるんですけど、なかなか売れないっていうのがあるみたいで、だから結局その刺激があって、結局まあ体温計入れただけでもほらその刺激になって排便して、結局ああと思った時はまた押してたり、そのぶら下がってたりして、でも正確なあのもう一回測り直したいっていうのが出てくるので、その辺がやっぱりその獣医の領域の体温計とか、まあたった体温計なんですけど正確性がなくなってしまうような気もしますので、そこから作ってくればいいなっていうのはありますよね。
細く長く、そして紐がつけれるように、よろしくお願いします。
消毒ちゃんとしてますか消毒とグリセリンじゃなくて、なんか
例えばご質問は、あ、今あの田原先生もおっしゃったけど、あの全国の大学でやってる試験でも水銀系を使わないっていうふうに決めたんで、はいはいはい、今の獣医の学生はあの電子体温計しか使ってないんですよ、実習では。
そうなんだ。
ただあのだから実習とか行った時に学生が水銀系読めない学生が、
でもね、今ね、そこはご了承いただくというか、まあ、うちの大学では分娩実習の時に両方使ってますけど、たださっきの今、橋口先生お示ししたように、条約のこともありますし、まあ、将来、近い将来的にはなくなる方向だと思うので、例示、まあ、今の固定案はとても大事だと思うんですけど、そういう状況です。ですから、実習行った時に大げん見てください。
本当見れないよね。俺ここにあるだろうって言って
る、ね、見れない、ね、
あのここ光るだろうって言ってるんだけど、
分からせるわけないですけどね。ただ、全経営の大学でそれやってるとは限らないんで、電子大学経営しか知らない学
校を見せるのに5分ぐらいかかんない
ということなので、実習を受けた先生方
あと川田先生がお聞きするように、一度特に消毒口、はい、やってないと思うんです、
やらんとかです
よ。初めの頃は全然もう実習と同じように受けるで、今は800円とか900円で電子体温計が売ってますから、こう動物用が、その金額がこの5度電で5分の近く同じくなってますね。
消毒するからには、なんかサックかなんかこう、それの先を使って。
サックを使うとですね、温度がですね、
下がっちゃうんですよ。
だからもう1本ずつ前に10個ぐらい積んでるんです
ね。何本か。
あれだから、1本が1000円ぐらいしませんから、10本積んでも1番
です。ずっとでも2位といいんでしょ。
はい、だから、時間は10秒ぐらいですから、8秒とか10秒ぐらいだから、僕はもう、だから握ったり、まあ、基本的には手を離してても、あんま大物ないから、うん、そのまま、8秒か10秒ぐらいは。10秒、多分10秒計測
です。水銀やっぱり入れとって調子できるもんな。最後にこうしてみるから。
で、僕そのことでね、参ったことがあって、宮崎の校庭駅があった時に、その江島先生が、例えば私は最初見た時で、やっぱりなんか水泡があった時は最初にタイムをちゃんと測るんですよっていう話をしてたんですけど、先生、その虫はその体温はどうやって測ったのって、血で測りましたって言ったら、その後ろ触ってんじゃないですかって言ったんで、そうすると例えばその僕の昨日言ったような、その表面だけでも何でもいいですから、なんかその深部体温だから難しいですけど、なんかその体温をね、触らないで測れるようなことが必要かなっていうのをちょっと提案したかったんです。そういうのがあります。
体表を測るのはあるんですよね。
はいはいはい、そうです。
だけどあれもほとんど違いますもんね。
だからそれをまあ、将来的にはね、そういう体温を測ったりとか、あるいは体重を測測できるようなやつとかね、そういったやつが必要だと思うんですよ。まあ、体重なんか 3D かなんかでやりだしたね、少しね。要するに牛の場合は馬と違って、馬はほとんど体重ちゃんと測るんですけど、牛はまあ、水経弱ぐらいでやったりするんですけど、要するに薬の量が全然違うんですよ。5から10とかあるでしょ。で、体重もいい加減じゃないですか。だからそこはちゃんとしておかないと非常に難しくなって気がするんで、ぜひその AI なんかでも使ってね、無事その、体重がこう分かるような感じにしたらいいかなという、お金にならんかなと思いました。
あとご質問が何したら、なかったら先生